様おはようございます。横浜ニューライフバプテスト教会牧師の田坂元彦と申します。今日の御言葉はイエス様が12歳の時、杉越の祭りの礼拝を捧げに、両親とエルサレムの神殿に行きました。その後、イエス様が、いなくなってはぐれてしまった、探した両親が、ようやく3日後に神殿にイエス様がまだいたのを見つけて、心配してたのよとお母さんは言いましたが、父の家にいるのにどうして探したのとイエス様が答えられた。その後は一緒にナザレに帰って、両親にイエス様が仕えて、神と人に愛され成長されたという内容です。
ルカの福音書2章41節から52節。イエスが12歳になられた時も、両親は祭りの慣習に従って都へ登った。そして祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかずに、イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを進んだ。後になって親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そして3日後になって、イエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人たちは皆イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った。どうしてこんなことをしたのですか。見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。するとイエスは両親に言われた。どうして私を探されたのですか。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。
皆さんはこの何を探していますか。今日の御言葉ではイエスの両親が、12歳のイエス様を人混みの中、どこにいるんだろうか、探し回った、探しまくったという、そういうことですね。3日間ずっと探し続けた。皆さんはいつも何を探してますか。私は、よくいろんなものをなくすんですね。置き忘れたり、して、で、よくな、探すのがこのメガネを探すんですけれども、メガネをどっかに置き忘れると、メガネがないので、探せないという、そういうことになるんですね。で、そのうち何を探していたのか、わからなくなってくることもよくあります。でも私たちはいろんなものを探していますね。でも、今日の御言葉からも教えられるのは、実は私たちが何かを探すものというよりは、神様の方が、神様ご自身が、私たちがどこにいるのか、私たちは何をしているのか、探しておられるということです。神様が、アダムとエヴァが罪に陥った後、最初に言われたのが、あなたはどこにいるのか。神様が私たちを探しておられるという。もう罪に陥った時から私たちは、を神様は探してくださっています。でも、そんなたった一人を発見した、見出した、持ち主のもとに帰ってきた時の喜び、それは天に大きく湧き上がれる。一緒に喜んでほしい。それが神様の願いです。そして、今日の箇所では、ようやくイエス様をこの見つけた、両親を含めて、この三つの驚きが現れているんですね。まず最初に驚いたのは、両親たちの前に、エルサレムの宮神殿でイエス様の教え、 聖書の御言葉をこう語り合っていて、それがあまりに素晴らしい、この知恵に満ちたものであったことに、教師たちが驚いたということです。まあ、彼らは専門家です。普段はユダヤ人たちに聖書御言葉を教える側の人たちでした。でもそんな彼らがイエス様のこの御言葉の理解の深さに驚いた。まあ、イエス様がすごいこのスーパー12歳神童だということよりも、そのイエス様を通して御言葉がこんなに深いものであったのか、とかく研究を重ねていくと、まあ、表面的なこと、細かいことに私たちは囚われていくかもしれません。でもその御言葉の深さに、真理に彼らは驚いたことでしょう。そしてその後イエス様を探し当てたこの両親が驚いたとあります。まあ、教師たちとは実は言語で違う言葉が使われていますけれども、どちらも驚き、怪しんだ、驚いて、慌てた、そういう言葉が使われています。そして、両親は、まあ、特に母親のマリアがですね、イエス様に、どこに行ってたの、心配してたのよ、まあ、3日間探し続けたわけですから、本当に心配していたんでしょうね。まあ、ほっとしたって、ね、まあ、よかったわって、会えて嬉しかったという前に、とかく親というのは、どこ行ってたの、心配したの、まあ、自分の思いがやっぱり溢れて、こう、私も、子供たちに対して、まあ、そういう、このことを言ってしまうものです。でも、イエス様が答えられました。いや、私が、父の家に留まってたのを知らなかったのですか？どうして私を探したのですか？三つの驚き。三つ目の驚きは、イエス様がこの両親に驚かれたということですね。驚いた。ね、私を探していたんですか？私はずっと父の家、私の本当の親の家に、親元にいたんですよ。エルサレムからナザレに帰るのではなく、エルサレムに帰って、そして留まるというのが、まあ、実はこのルカの福音書が一貫して、語っていることですね。ザカリアのエルサレムの神殿から始まって、そして最後もガリラヤではなくて、エルサレムに弟子たちに留まっていなさい。イエス様が命じられます。それだけエルサレムに、都に、神の家、父の家に留まることが、どんな礼拝、素晴らしい賛美や生贄を捧げることよりも、どんな奉仕をすることよりも、父の家に留まり続ける子供となる。これが何よりの天の父が願っておられる喜びの礼拝だからです。それが、神の子供が父からいただく永遠の命です。そして聖書は一番最後も新しいエルサレムにイスラエルもまた私たち法人も一緒に集まって、そこにはもう神の宮、神殿はないっていうんですね。父と子羊がおられて、そしてそこに集まる私たち一緒にいることが、天の父と神と人が、子供たちが一緒にいることが、それが神の宮、神殿だからです。そこに私たちは向かっていく。私たちが帰っていく。私たちの国籍は天にある。天のエルサレムが今、イエス様が備えてくださっています。そして今日の箇所の最後には、ナザレに戻られて、イエス様は両親に仕えられたということです。私は父の家にいるんだから、もう気にしなくてほっといていいよ、お父さんお母さん先に帰ってていいよとはイエス様はおっしゃいませんでした。イエス様がこの地上に私たちのところに来られたのは、父と母を敬え、そうすれば、あなたは幸せに長く生きることができる。 この御言葉を神ご自身が実践されることで、私たちに良心に仕えていく、良心を敬っていく、そして良心のもとで親の愛を受け、その親の愛というのは実は天の親である神様の愛を親を通して受けていく、そのような親子家族をイエス様はその後も続けていかれました。まあイエス様は長子長男だったでしょうけれども、その弟たちにもいました。その中のヤコブは初代教会のリーダーになっていきました。イエス様と一緒にいるときは分かりませんでしたけれども、十字架と復活昇天の後に、本当の神の家族、自分は誰の親の子なのかということをイエス様の兄弟も知るに至ったんですね。私たちもそうです。私たちがそうやって自分の親や家族に仕えていくとき、イエス様もそれをずっと続けられましたから、私たちが家族に仕えるところにイエス様もおられるということです。マリア、ヨセフはイエス様を人混みの中で探しました。でも私たちがイエス様を探すのであれば、二つのところにイエス様がおられた。今日の御言葉からそのことがわかります。一つには父の家にとどまっておられるイエス様。主は、私たちが、皆さんがこの主の宮で礼拝するときに、その礼拝しているただ中にイエス様が一緒におられます。そしてもう一つは、私たちが自分の町で家庭で家族に仕えていく中で、そこにイエス様は共におられるのです。まもなく、年末年始、家族と共に過ごす時を迎えていく方が多いと思います。でもそんな皆さんが、ご家族と一緒に、いる中にイエス様があなたとまたご家族と共におられますように、祝福をお祈りします。 God bless you。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。